今日は母の日なんですが、ご存知のように母の日というのは教会の行事ですね。教会で始まった行事でありまして、いつの間にかやっぱりこれも商売のネタに取られた感じがありますけども、これは、お母さんに感謝すると、私たちの、命の源でありですね、また神の愛を再現して示してくれたこの母に感謝する時であります。今日は私も初めてですね、私の祖母の話を聞きました。大田幸子さんの母親っていうのは私の おばあちゃんにあたる人で、49歳で亡くなっているわけですから、私が生まれる前にはもう亡くなっておられましてですね、私も母から時々そういう話を聞いておりましたけれども、まとまった話を聞いたのは初めてで、大変なんか励まされたというか、誇り高い気持ちですね。私のうちにこの流れている血筋というのはなかなか、立派な血筋が流れているなと思いましてですね、財産もないしですね、お宝があるわけでもないし、ただクリスチャンだっていうだけですけども、これに勝る宝はないですね。私は幸いなことに父も牧師の家系でありますし、母もですね、母方の方もクリスチャンの由緒正しい、私は、クリスチャンの家系であるということをですね、本当に誇りに思っております。聖書を開きしたいと思いますが、ローマの信徒への手紙の8章26節から30節まででありますが、今日は集報ボックスの方にですね、教会のお母さん方に、大変小さいですけれども、プレゼントを入れさせていただきました。本来ならばお一人ずつ渡さなければならないところですけれども、失礼いたしました。今日はその昼食後にお茶とお菓子のサービスがあるそうですけどね、こういうことをやってるのは全部母自身がやってるんですね。お母さん自身がやってるんですけども、昨日ですね、カレーのコマーシャルに、誘惑されてというか誘導されてですね、私は息子たちとカレーを作りまして、昨日の夜、本当は母の日が今日なんですけど、今日日曜日ですからなかなかそういうことできないので、カレーを作ろうと言って、材料はというと、それは女房が買ってきたんですが、人参の皮をむいたり、玉ねぎ涙流しながら切ったりしてですね、上の子が作文を書きまして、宿題が出てたんですね。いい宿題の材料になったわけですが、その下にですね、俳句の欄があるんですね。面白いですね、最近の、宿題も。その俳句がね、なかなか毎週親バカの話してるんですけども、母さんの苦労がわかるお手伝いっていう、なかなかね、我が子ながらあっぱれな、季語は入っておりませんから俳句ではなくて川柳ですけどね、なかなかね、うまいこと言ってるなと思って感心いたしましたが、それはそうとして、今 その母の日のプレゼントですね、母さんの苦労がわかるお手伝いということで、聖書の方は母の日には全くというかあまり関係のないところなんですが、しかしおそらくお母さん方が最も愛する箇所ではないかなと思うところですけれども、ローマの信徒への手紙の8章28節から26節から30節を読ませていただきます。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は 神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似た者にしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。以上ですが、特にこの28節は皆さんも大好きな御言葉だと思いますけれども、今日はこの全体の中からいくつかのことをお話ししたいと思います。まず最初に、霊は私たちの祈りを助けてくださるということでありますが、この霊というふうに書いてあるのは、いわゆる聖霊ですね。神から使わされる霊でありますけれども、この8章の前半を読みますと、イエス・キリストを信じる者には神の霊が宿っている、神の霊がお住まいになっていると。これは大変恐ろしい、またありがたい教えであります。神様は十字架の御子をお下しになって、十字架の死によって罪を許してくださっただけではなく、救い出した者のところにご自分の霊を送って、これをお守りくださる、導いてくださる。その霊はどのような形で私たちをお助けくださるかというと、その一つは私たちの祈りを助けてくださるんだというのが、この26節以降の教えの一つであるんですね。私たちは弱いものであるので、どう祈ってよいかわからない。このどう祈ってよいかわからないというのは、何を祈ってよいのか、あるいはまた祈るにしてもどのように祈ってよいのかわからない。私たちの祈りというのは、この、当然何か問題がある、先ほども僕から祈祷いたしましたけれども、この特に病む方々、あるいは、解決の必要のある問題のある方々のために、僕から祈祷いたしますけれども、また皆さんも個人的にですね、祈られると思いますが、祈りというのは本当にともするとですね、神様ああしてください、こうしてくださいというそのお願いばかりするようになってしまう。神様を時々自動販売機かなんかと間違ってですね、お祈りの効果を入れると答えが出てくるかのような、そういうこの過ちを犯しやすいですね。教会などで祈りについてお話を聞くとですね、いやいや、こういう祈りではいけないんだなと思う。じゃあ果たしてどうやって祈ったらいいんだろうか。治らないように祈るってわけにもいかないし、やっぱり何とかしていただきたいしですね、本当に祈りに困ってしまうことがあるんですね。どう祈っていいかわからない。それはですね、私たちはこの神様のお考えというものを完全に知ることはできませんので、ある意味ではその神の御心にかなう祈りというのは不可能なんですね。できないんです。どう頑張って祈ってもですね、その我々の祈りは利己的であるし、また対象療法的であるし、こう目先のことにばかりとらわれてですね、将来のことをあまり考えて祈るということはない。どうも自分だけうまくようにいくようにとお祈りをすることが多いですね。だけれども、本当にその神様がそれを願っておられるかどうかということを判断することは難しいです。しかし、だからといって私たちは祈りにおいて躊躇する必要はないんだというんですね。どう祈っていいか分からなくても大丈夫なんだと。弱いものであって罪深くて何を祈ってよいか分からないけれども、それでも大いに祈って構わない。なぜならば、私たちと共にある神の霊が 言葉に表せないうめきを持って取りなしてください。私たちと共におられる霊は、私たちの祈りの中に言葉として現れてくるわけではないけれども、実は神様のもとに届く前にですね、あるいは届く時に取りなしをしてくださっている。例えばこんなふうですね、神よ、この人は今こんなアホな祈りをしておりますけれども、どうぞ許してやってほしい。この人は罪深い肉に過ぎない、弱く未熟なものなんです。だから神様どうぞ彼らを許して最善を行ってくれ。ちょうどあのイエス様の十字架の祈りを思い出すじゃないですか、ね、父よ彼らを許しください、彼らは何をしているのかわからないいるのですと。まさにこれはキリストの十字架の取りなしであり、私たちと共にある霊の取りなしの言葉であります。だから私たちの祈りがどんなにつまらないものであり、的外れなものであっても心配する必要はない。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださると27節に書いてあるんですよ。これ素晴らしい言葉ですよ。いや、この霊の取りなしがなければ私たちの祈りは実にこれは虚しいのですね。神様も時々聞くのが嫌になるんじゃないかなと、もうやめてほしいと思うような、まあ同じことを繰り返し繰り返し何度も祈ってですね、イエス様もマタイの6章の中で異邦人のように同じ祈りを繰り返すなと言われたんですね。同じ祈り繰り返すなと言われたって、神様はね、祈りたいものは祈らせてくださいよって言いたくなるんですけども、神はあなたが何が必要かということをご存知なんだと言われたんですね。神様は全てご存知だけれども、しかし祈らざるを得ないんですよ。これはもう人間の気持ちとしてね、弱さとしてもう祈らざるを得ないんです。でもそのつまらない祈りであっても、私たちと共にある神の霊は、聖霊は私たちのために取りなして神の御心にかなった祈りとして、その祈りを神のもとに届けてくださるんですね。感謝じゃないですか、ね、大いに変な祈りを祈りなさいということですよ。逆に言えば、ああもうどう祈っていいかわからない、じゃあやめとこうか、その必要はないんです ね。どう祈っていいかわからない時でも、何でもいいから、とにかく一生懸命お祈りしなさい、ね、あなたと共にいる霊があなたの祈りを取りなしてくださってる、大丈夫だ、安心して祈りなさい。そのためにこそ神の霊は私たちのところに宿っていてくださる。時々来てるっていうんじゃないんですが、宿ってるっていうのは24時間そこにあって支えてくださっているということですね。そしてその次に28節があるんですね。この28節、有名な言葉ですけれども、実はこの霊による祈りの助けの話の続きとして出てきているんです。神を愛する者たち、つまり ご計画に従って召された者たちには、万物が益となるように共に働くということを私たちは知っています。これはつまりですね、私たちの内側においては、神の霊が働いて、私たちの祈りを支え、まあ、ある意味で私たちの信仰や心を支えている。しかし、一歩私たちが行ったり、語ったり、動いたりするときに、やっぱり神様の御心にかなったことはできないんですね。散々一生懸命お祈りして大丈夫だと思ったとしてもですね、やっぱり我々のやることは的外れなんです。そもそもどう祈ってよいかさえわからないんですから、そのようなものがですね、神の御心にかなった判断を下せるとはとても思えないんです。だから神様はですね、私たちがどんなに的外れなことをしても、万事が益となるように共に働くと、まあ、万事は益となるように共に働くというふうに訳してもいいわけですけれども、ありとあらゆることが、まあ、一つ一つは的外れで、時に非常に罪深いことであったとしてもですね、神様はこれを上手にアレンジして、そして益となるようにしてください。御心にかなって美しくそれを仕上げてくださる。 内側においては霊が私たちの祈りを支え、外側においては神の全能の御手が私たちのなすべきさまざまな事柄を実に見事にアレンジして益に変えてくださると。実にこれはこれも感謝のことですね。そもそも私たちのなすことは実に愚かなことばかりなんです。しかし神様はこのようなもののすることを逐一すべてことごとく共に働いて益となるようにしてください、ね、感謝ですね。じゃあなぜ神様はそうまでして私たちの祈りを導き、また私たちの生活を支えてくださるんだろうか。その目的が次に出てくるんですね。29節以降ですが、神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。御子、つまりイエス・キリストの姿に似たものにしようと定めたっていうんですね。神様は本当に、言葉はありですが、愚かな方ですね。こんなものがイエス様の姿に少しでも似るとはとても思いません。しかし神様は、いや、私は決めた。あなたを御子イエス様の姿に似るものにしよう。そのためにあらかじめ定めた。それは御子が多くの兄弟の中で長子となるためである。イエス・キリストご自身がですね、その栄光の姿で神の右に座しておられるということは素晴らしいことですけれども、神様はそれだけで満足されない。このキリストを救い主として信じた者を少しでも御子の姿に似たものに作り変えていこうと考えられたというんですね。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったんです。あらかじめ定められた者たちを召し出したとあります。召し出したというのはたまたまくじで選んだということではありません。そしてまた選んだだけでほったらかしにしているということではありません。これは言ってみれば永遠の終身雇用制度みたいなものなんですね。日本の会社は終身雇用制度が崩れておりましてですね、昔はとにかく入れば辞めるまで、いや辞めても年金で、ね、うまくこのやっていけるというふうになってたんですけども、最近はそうはなかなかいかなくなっておりますね。しかし神様は私たちを救われた、いや救う前からもうすでに永遠の終身雇用制度を定めておられる。私たちを召し出したということは、もう神様に召し出されたものは神様が責任を持ってくださる。最後の最後まで、永遠の世界に至るまで責任を持ってくださる。そして責任を持って私たちを義としてくださる。義とするというのは神の前に正しい、神の正当な子供である、神の世継ぎである、神の国の継承者であるということですね。ただ十字架の贖いによって罪を許してくださるだけではない。神の子としてくださる。私たちのようなものが神の子となった。そしてその神の子となったものを神は愛し続けて、最後はこれに栄光を与える。私たちのようなものが神の栄光を表すことができるっていうんですね。信じがたいことです。神の栄光を表すことができる。罪深い、何の価値もない、地の塵から作られ、神を裏切って神を悲しませることしかできない、何を祈ってよいのかわからない、どう行ってよいのかわからないようなものですけれども、神は これを召し出し、神の子とし、そしてこれを通して栄光を表そうとされている。例えばこういうことですね。神様はたまたまゴミ置き場のそばを通りかかったら、もう壊れて全然使い物にならないようなものを拾われた。たまたま目に留まったんですね。でも神様はそれを拾った以上は、いやこれ役に立たないからって捨てにならなかった。それを自分の宝物とされた。とても役に立ちそうはないけれども、神様はそれをよし、これを国宝級の宝物にしてやる。これを一つ磨き上げて、これを本当に素晴らしい宝物にしてやろう。そうお考えになった。そしてこれを大切に育ててくださった。エゼキエル書ですかね、旧約聖書の中にこのユダヤ人たちに対する神様の愛と選びと、また栄光に至るその予言の話があるんですけれども、本当に根性の悪い、ものであったけれども、神様はこれを選んで、そして徹底的に愛して育ててくださったという話が出てきますが、それと同じようなことですけれども、私たちを拾い上げてピカピカに磨き上げてですね、国王級の宝にしてくださった。神様はそう考えてくださったからこそですね、神の霊を私たちに与えてくださっているんです。これは全て神様のイニシアティブによるものですね。最近はですね、皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、プロデュースという言葉が流行ってるんです。プロデュース、前から使っている言葉ですけれども、よく使うのはこの芸能界で使われているですね、プロデュース。プロデューサーとして有名なのはですね、モーニング娘。をプロデュースしたのはツンクという、なんか変なバンドのお兄ちゃんだったんですけど、プロデューサーになったらえらい有名になりましてですね、モーニング娘。知ってます？皆さん、モーニング娘。ぐらい知ってるでしょ。ミニモニって知ってます？身長150センチ以下ですよね。違いましたかね。私の母も入れるんですね、150センチ以下。そう、そういうなグループがあるんですよ。どっからどう見てもただのお姉ちゃんですよ。中広中学にいくらでもいるようなお姉ちゃんなんですね。三笹小学校にいてもおかしくないです。もっと可愛い子はいくらでもいるんですけれども、プロデュースしてるんですね。この上手に製品化して、そのおちびちゃんであることを逆手にとってですね、バカバカしい踊りを踊らして、絶対あんな格好して外を歩けないような格好をさせてですね、それで売ってるんですよ。CD を出すと何百万枚売れる。プロデュースなんですね。一人一人はもうそのまま普通に本通り歩いてたら、どこの誰かわからないような女の子ですけれども、これ上手にプロデュースする。で、私がいつも読んでる漫画にですね、川柳の欄があるんですが、その川柳に、プロデュースされれば私もうまくいくっていうのがあってですね、感動しましたね。母さんの苦労がわかると同じぐらい感動してるんですけども、今はですね、みんなプロデュースを求めてるんですね。若い子はみんなそうなんですよ。私をプロデュースしてくれる会社はないかなと思ってですね、人材派遣会社なんかすごい流行ってるでしょ。私は素晴らしい、いや私は素晴らしくなくてもプロデューサーが素晴らしいと、私のものでもうまくいくんだというのがですね、この最近の考え方なんですね。そんなのはですね、2000年前から聖書に書いてあるんですよ。神は私たちのプロデューサー、何の変哲もない、輝きもない、取り柄もないものですけれども、神はこれを責任を持ってプロデュースすると約束されたんです。これを売れるようにしてやろうと。昔は演歌の世界でもよくあったんですね。なんか有名な作曲家とかね、作詞家とかが、 船乗りのお兄ちゃんかなんかを捕まえてね、歌を教えて、育てたとか、まあ、昔から芸能界によくある話なんですけれども、神様はこれだ、ね、決めたらどんなものであってもこれをまさにご自分の秘蔵っ子として育てて売り出すと、神の栄光を表すと、ね、それは別にテレビで有名になるとかそういうんじゃないんですよ。神の国において輝きを持たせてくださってるんですね。これは大変不思議なことです。でも事実なんですね。本当に社会の中にあって普通の主婦であったり、普通の会社員であったり、普通のおじいちゃんだったりおばあちゃんだったりするんですけれども、神の国においては輝いてるんですね。輝くことができるんです。それはなぜかというと、私たちのプロデューサーである神様が私たちを選んで今日も育てて導いてくださってるんです。その祈りにおいても行動においても、もう神様のこの目に見えない配慮が様々に行き届いてるんですね。知らないだけなんですけども、私たちはこの神の計画の中にあるということを覚えていただきたいと思います。誰一人神の目に無駄なものはないし、また私たちがダメだな、失敗したな、どうしたらいいかな、わからないなというような時であっても、神様はちゃんと先手先手を打ってですね、私たちが神の栄光を表すことができるように備えていてくださいます。御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められたんですかね。私たちのようなものがイエス様に似たものにされようとしているんです。ただですね、時々我々は何のために召されたのかということを忘れてしまうんですね。神は何のために私を召されたんだろうか、私の人生における目標は何だろうか、私はイエス様のようにしていただけるということを以上に、いやそれ以外に目標があってはいけないんです。一旗あげようか、うまくいこうか、ああしようか、こうしようかと考えていると、私たちは知らず知らずのうちに神様の目標からそれていくんですね。神様が私たちを御子のに似たものとしてイエス様のようなものにしようとしてくださっているということを感謝し、またその計画の中に入れられているということを覚えていただきたいと思います。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださる。どう祈ってよか分かりません。神様どうぞ助けてください。どう行うべきか分かりません。どうぞ助けてください。大丈夫、共にいる霊があなたのために取りなしているし、すべてのことは働いてあなたによって益となっていくから心配しないでいいというこの恵みの御言葉でありました。お祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、私たちのようなものをあなたは召し出してくださいまして、あの素晴らしいイエス様の姿に似たものとしようとしておられるということを感謝いたします。我が身の愚かさを振り返りますときに、とても信じられない、またありがたい約束でありますけれども、神様どうぞ私たちが祈りにおいて、またありとあらゆることにおいてあなたから助けられ守られているということをまず覚えて、そしてやがてあなたのご計画に従っていくときに、私たちのようなものでも少しイエス様に近づくことができる、また神の栄光を表すことができるということを信じることができるように、またそのことを信じて感謝をいたします。神様またどうぞ私たちの祈りの生活をあなたが支えてください。本当にどう祈ったらよいかわからないことがたくさんあります。祈る言葉さえ見つからない、また私たちの祈りは愚かで利己的です。神様どうぞ共にある霊が 私たちの祈りを導きください。また取りなし続けていてくださることを感謝いたします。私たちを愛し、また召し出し、そして栄光を表そうとしてくださる主の御名を崇めつつ、御名によって祈ります。アーメン。